地は皆さんと共に。
また死体と共に。
ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方のことなる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りを良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
ください。あのダビデという人は、まあ、天才的な人だったと思うんですけどね。あのダビデの、使えたあの初代の王様はサウロという人ですね。もうこの方もあの大変あのハンサムな人だったそう。背が高くてね、ハンサムな人だったそうです。あのやっぱり才能もあったんですね。神様が選ばれた人だと思うんですね。しかしあのダビデの方がもっと大きな器だったと言えるんじゃないかと思いますけれどもね。そしてあの戦争もとても上手でですね、まあ、最初のうちはあのサウロの大きな助けになっていたんですよね、まあ、最後まで助けだったと思うんですけどもね。だけど ある戦いの後でね、大きな戦いだったんですけど、それを迎えた人々が、サウロは1000人を倒したけれど、ダビデは1万人倒したというようなね、それを歌でなんか歌ったみたいなんですよ。でその時からそのサウロはダビデを非常に嫉妬するようになるんですよね。恐ろしいことですよね。恐ろしいことです。で今日のことはですね、サムエル記上巻の26章なんですけれど、それをちょっと省略して描かれているんですけどね、非常に面白い話ですよね。でこれと同じ話が同じようなまあ、中身ですね。その話が24章にもあるんですよね。それは今日はジフという荒れ地での出来事だったんですけど、まあ、そこには山もあったようですけどね。山もあるんですけど、それから東に30キロ、死海のほとりですね、エンゲディというところにね、24章の話ですよ。まあ、追われていたダビデが洞窟の中で隠れているんですね。そしたらサウロが入ってきて用足しに入ってくるんですね。そして後ろからダビデはこっそりそのサウロの上着の一部を切るんですよ。確か刀で切ったと思うんですけどね。でそれは非常に悪かったと思うんですよね。王様 の、まあ、神様から油注がれたものですからね。神様から任命されてるんだから、その人の上着を切ったということ も非常に 悪かったと思うんです。まあ、それで自分との仲を良くするという意味もあったんでしょうけど、サウロに名乗り出てね、私はあなたの後ろにずっとおったから殺そうと思えばいつでも殺せたんだと、これは証拠物だと言ってね、でだけど私はあなたに害を加えるようなことはちっとも考えてない。そしたらね、その時サウロは とてもかあの反省するんですよね。そして涙を流して、申し訳なかったと、あなたのお前の善意も分かるというね、申し訳なかったと言うんですよ。だけど人間の弱さなのかな、また間もなく元へ戻るんですよね。それからどれだけ日が経ったか分かりませんが、そんなに長く経ってないんですよね。24章の出来事も、今日は26章のことですよ。それでその自負に自負の荒野にね、ダビデが隠れているというそのことを探偵から知ってね、それで3000人連れていくわけですよ。もう50人もいなかったと思うんですよ、ダビデの手兵っていうか、ダビデの家来はね、いなかったんですけれどもね、3000人も連れていくわけですね。だけどダビデがサウロの陣営に近づくと、サウロは、家来たちと一緒にですね、アブネルというような兵隊も指導者ですね、みんな寝込んでいたというわけですね、今日のところですから。まあ、読んだところ、みんなお聞きになったところですから、その通りなんですけどね。サウロの頭枕元には槍が突き刺してあって、また水差しがあってね、でダビデが一番信用してた将校でしょうね、アビシャイというものが、もう神様がこのチャンスをくださったからね、今人思いに私に突き殺せって命令してくださいって言うんですよね。でダビデはそれはできないと、で油注がれた者にねを殺したら神様はただでおかないと言うんですよね。まあダビデの気持ちはいつも神に向かってたということができると思いますよ。それはただの人間の関係じゃなくて、いつも神様を見てたっていうところが、すごいところでしょうね、それは。で、まあ、そのやり取りがあって、ちょっとだいぶ離れたところから、ダビデの大きな声がね、向こうに聞こえたとはちょっと思えないのでね、それはこういう形で書いてるけど、誰か伝令をやったというようなことが実際であったのではないかと、ちょっと思ったりしてます。それはあんまり重要なことではないと思うんですけど、聖書100週間をやってらっしゃることは間もなくここが出てきますから、また味わっていただきたいと思いますけどね、本当に人間以上のことを、ダビデはこの時やることができたと思いますね。けどそのサウロもね、王様としては決して悪い王様じゃなかったんだけど、この人間の弱さが本当にここによく出ていると思います、そしてなぜこれが選ばれたかというとね、敵をも愛しなさいっていうことですわね。ちょっとこのダビデとサウロの関係は少し特殊だけれどね、やっぱりサウロがもう敵であったことは言うまでもないんですよね。もういいことしてもしても殺そうとして付きまとうんですよ、付き狙うわけでしょ。だからそれはパウロがダビデの敵でないはずがないわけですよね。何回も許しているわけですよね。まあ、それはイエス様の後の言葉に関わりがあるから選ばれたんだろうと思いますけどね。もうこの話は話としてとっても印象的なお話です。旧約聖書の中で面白い話の、そうだな、20あったら1つぐらいになるかもしれませんね、それからコリント1コリの15には新約聖書の中で一番その復活について詳しく述べられているところなんで、今回は3回に分けてこう連続的に読んできたんですけれど、今日はとても短いんですけれどね、復活の体は確かに体だけれど今の体とはすっかり違うんだということを言ってると思いますね。今日はそこは言われていると思います。体は体なんだけどね、この体ではないわけですよ。だからいろんな問題が解決するわけですよね。だから今はまたね、逆にこの体を体として大事にね、ある意味では人間らしく生きていかなきゃしょうがないということかな。イエス様もそうだったんですよね。なんかスーパーマンみたいに生きるというようなことじゃなくて、 人間らしく生きるってことはまた大事じゃないかなと思うんですよね。それは非常に限られた時間だからですね。まあ、さて、ルカのところに、ルカの三条の説教なんですけどね、たくさんのことが入っていると思います。例えばですね、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれないというようなね、だから私もなんか不思議な経験してます。自分でね、自分の弱さからの経験ですけど、裁いたような時同じことを自分もやってしまったりするんですよね、かえってね。で、人に寛大だったら決してルーズにはなってないんですよね。面白いもんですよ。人に厳しかったら自分も失敗しちゃうんですよね。そういう面白いことがね、ここに、もなんか隠されているような気がします。だから自分の計る計りで自分も計り返されるとかね、すごいいい教訓がここに入ってますから、全部大事にしたいと思いますけれど、特に目指すことはね、このイエス様は敵を許せということだけじゃなくって、許すのはもちろんだけど、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさいと言ってますでしょ。これはとっても人間のできることじゃないんですね。だけどやっぱり私たちのね、使命っていうのは神様についていくということなんですよ。どこまでできるかできないかわからんけどね。でも神様はできないことは命令しないでしょ。だから命令してらっしゃるから許せるんじゃないかな。ある時には簡単に考えた方がいいと思いますけど、実行は難しいですよ。私だってどうなるか分かりません。それはね、難しいことにぶつかったら。だけどイエスが命令してるから、私はそれをやってみようというその気持ちは必要ですよね。特に水曜日から、今週の水曜日から新設に入ります46日使ってね、あなたにいい信者になろうとするわけですよ。私たちね、今まで以上のものに何かなろうとするわけですよ。その時やっぱりね、なんていうかな、キリスト教のその根源、イエスの一番強い望み、そこに帰ってね、そこからこう洗い直してみようという気持ちが必要じゃないかな。で、私もほんのちょっとしかやった経験ないんですけどね、もしね、敵を許したらね、すごく許した方のね、その視界っていうかな、視野がものすごく展開するような気がします。全く新しい世界に行き出すような気がするんですよ。だから許しながらね、ものすごい損したみたいに思いながら、実はたくさんのものを設けることになるんですよ。全然別の世界に行き出すんですよね。ものすごくそのなんていうか、密度の高い時間生きるようになるんですよね。だからぜひね、そういうことを体験させていただきたいというふうに思いますよね。でも許すということはやっぱ人間技じゃないわ。神様を見てないとできないです。人間見てたらできない、何も頑張っても。神様の手元を見てないとできないと思うんですね。で、ちょっとね、簡単な脱線しますよ。ちょっとだけもう今日は言わんとこかと思ったんですけど、今私入院してますよね。で、もう幸いに、昨日帰ることができたんですけど、まだあと2週間あるんですけどね、ちょこちょこね、日本経済というのはここでは取ってないんですけど、大阪大学の病院にはね、コーナーがあります、売店がありますので、長官も夕刊も買ってるんですけど、で勇敢に心の玉手箱っていうのがあってね、そして昭和電工の会長さん、大橋光雄さんという方が4回続けて書いておられるんですね。で、15日の勇敢に、この方がね、遠藤周作が大好きだと、遠藤周作は私が一番共感を覚える作家だっていうんですね。コリアン先生もの以外の作品をほとんど読んだという、すごいですよ。相当たくさんありますからね。コリアン先生のものだけ読んだという人もおるけどね。そして月曜日に用事があったので、週末からね、2003年10月26日に遠藤周作の区碑と、それから文学館のある、長崎市東室町外目町ですね、昔の、長崎県外目町に行ったというんです。車で長崎から下へ1時間と書いてますけどね、私も行ったことがあります。この室というところは田口大司教様は出身でられたところでね、たくさん の殉教者も出たけれども、またたくさんの司祭も、本当にたくさんの司祭も司教も、そしてシスターたちも出たところなんですよね、室というところは。で、そこでね、特にね、侍と沈黙が大好きって書いてますよね。そして 我々の日常はあまりにも多忙だ。しかし心の豊かさ、人間としての精神性を高めなければこの世に生を受けた意味がない。遠藤文学を読むといつも心が現れる。我々は何か大きな力によって生かされている。だから精一杯生きようという思いを強くするのであると、そういうことを書いておられるんですよね。でもね、それはじゃあカトリック信者かと思うんだけど、いや違うと思うところが一箇所あるんですよ。それも言いたいからここを読んだんですけどね。日本人は人間とは全く隔絶した神を考える能力を持っていない。沈黙の中で弾圧された教えを捨てたポルトガル宣教師の諦めの言葉だ。ただ絶対的な唯一の神への信仰が宗教対立やテロ、紛争につながる危険を考えると、宗教間の寛容と融和が望まれる今日、日本人の宗教観は再評価されてもよいのではないかと。こんなこと書かなければね、大橋さんカトリック信者かなと僕は思ったかもしれないんだけど、なんかちょっとね、大勢の人の賛成をっていうか、まあ共感を生むためにちょっとだけここを譲ったみたいな考えなんですけどね。だけどね、まあ、この間からというかもう何回も申し上げたんですけど、やっぱりこういうことを言う代表的な人はね、京都大学の名誉教授の、海原武史さんですよね。まあ、今もご活躍でお書きになるもの分かりやすいんですけどね、私は違うと思うんですよ。確かにね、砂漠の宗教というのは厳しさはあるけれどもね、もう一神教だったら衝突が多くて、じゃあ仏教徒だったら対立がないのかと、まあ、戦国時代の日本なんか見たらかなり残酷だしね、それはもう大変なものですよね。むしろ十戒が与えられているための方が幸せと言っていいかもしれないね。それともう一つはね、新約は別ですよ、絶対違う。でこんな許しと、そうでしょ、許しを強要されるイエス様でしょ。私の弟子になりたかったら敵を許せと言ってるんでしょ。そんな対立やテロなんか考えられないじゃないですか。その一番反対の、もう反対の極にいるのがキリストでしょ。それは人間はどんなことでも悪いことに使うことできるけれどもね、キリスト教カトリックというのはその反対にあるんですね。特にね、最近の教会の動きを見ていると、対話ということをものすごく大事にするでしょ。ちょっとでも対話しなさいと。だから今のアメリカのものすごく大きな悩みはやっぱりイラクでしょう。だからヨハネ・パウロ2世が特使を送ってね、ものすごい力入れて、もうなんとか戦争せんといてくれって言ったんですよね、ブッシュに。だからそれ聞いてたら世界変わってると思うんですよね。だから教会のね、動きは本当に平和ですよ。ただカトリックはね、まあ、そこらごまかして、まあまあ言い訳じゃいけないんですね。三位一体も間違って教え言ったら、それはちゃんとそれは間違いだって言わなきゃいけないわけですよね。イエスの復活は非神話化したらいいというようなことに対しても厳しいですよね、教会は。きちっとしても、だから何でもいいって言うんじゃないけど、だけどそれに従わない人に対して、じゃあテロをやったらいいかというと、いやもう絶対やったらいけないわけですよね。だから最近のね、本当に教会の動きを見てますと、もうこの源に帰ろうとする精神は強いですよ。私たちもそれを習っていかないと。意外にはできないけれど、だからこそカトリックは魅力あると思うんですけどね。決していい加減はできないけど、だけど対立している相手の人を大事にするということはまた別の話ですよね。だから人敵を許すということが全てではないかもしれないけど、親切をね、私も皆さんと一緒にこの46日を立派に過ごしたいので、もうそれ始まる前からね、僕は人を許したか、今までね、これからも許せるかというね、もう逃げるしかないんですよ。復讐ができないんだから、僕らは悪いやつから逃げることは、まあ、やっとできるんですよ。それだけ。その覚悟をね、私たちは強めていきたいし、またたくさんのお恵みをね、それをやろうとすることからね、いただきたいと思います。